ございます。聖書と福音の時間です。12月は町中がクリスマス一色です。プレゼント商戦も竹縄で人の心も浮き立つようです。でも本当のクリスマスの意味をご存知の方は少ないかもしれません。今年のクリスマスこそ神様からの誠のプレゼントであるイエス様のことをじっくり味わってみたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今年もクリスマスのシーズンになりました。クリスマスはキリストの誕生とその意味を覚える礼拝のことです。それで今日はクリスマスの意味について考えたいと思います。以前大阪府警本部長を務められた前田俊明さんの手記にとても興味深いエピソードが書いてあります。彼の部下に大阪府警切手のパトカーの名手がいたって言うんです。パトカーはいざ事件や事故があった時に一刻も早く、しかも確実かつ安全に到着せねばなりません。この警官の運転技術はピカイチだったんですね。ところが彼は警官を途中で退職し、民間タクシー会社に勤務することになったのです。腕に自信のあった彼は、タクシー運転なら十分通用すると思ったんです。ところがいざタクシーを運転してみると、実にヒヤッとすることが多いんですね。ほんのしばらくの間に自分の運転能力、運転技術が相当に鈍ってしまったことに愕然とするのです。しかし、よくよく考えてみると、ある事実に気がつくんです。実は自分は運転が急に下手になったのではない。もともとこれが実力なんだとわかるんです。パトカーを運転していた時には、スムーズにスイスイと渋滞道路も難なく運転することができましたが、それは自分が運転が上手であるからではなく、周りの車が遠慮していたのに過ぎない。なんといっても、パトカー相手に追い抜き割り込みを図る車なんてあるわけがないんですから。自分は警察権力という大きな力の中で運転していました。ところが自分を守っていたこの大きな力がまるで見えず、あたかも自分の実力だと思い込んでいたんだと言うんですね。私はそのエピソードを読みながら、人間も同じではないかなと思いました。人はうまくいってる時にはつい自分の実力で生きているかのように錯覚します。しかし世の中には自分が悪くなくてもぶつかってくる人もいる。降りかかってくる災難もある。何が起きても不思議がないのがこの世の中というものです。そんな世の中で今まで何はともあれ生きてこれたのは神によって守られ生かされてきたからではありませんか？ところが人はこの自分を守ってきた大きな存在を忘れ、まるで自分の実力を神のように信頼し、小さな自分の都合を中心に考え、不都合な相手を押しのけたり、滅ぼしたりしようとしています。この世界の混乱の根本原因、それは宇宙の作者、世界の存在目的である方、万物の中心である神様を無視して生きるところにあるんです。そしてこの結末は死です。神から離れた人間の行く末は死と死後の裁きなのです。神様はこの人間を罪とその結果から救出するためにご自分の一人子の神を人間の姿にして誕生させてくださいました。この方こそイエス・キリストなのです。聖書の中に次のように書いてあります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメリカにブレナン・マニングというクリスチャン作家がいます。彼は若い頃から特別に親しい友達がいました。レイという名の友人です。二人は何をするのもいつも一緒で、10代の頃には車を買うのも一緒、 デートをするときにはダブルデート、学校へ行くのも軍隊に入ったときも入隊訓練キャンプも同じ、そして戦場の最前線でも同一部隊に配属されたのです。ある晩のことです。ブレナンがブルックリンでの思い出話をし、レイはその話を聞きながらチョコバーを食べていました。その時突然手榴弾が塹壕に投げ込まれたのです。レイはブレナンを見て微笑み、チョコバーを落として手榴弾の上に覆いかぶさりました。そしてその瞬間、レイは爆殺され、そしてブレナンはかろうじて助かったのです。その後ブレナンは神父になり、また作家として活動しますが、彼は自分の名前を親友であったレイ・ブレナンの名字から取って名乗るようになりました。自分の人生には彼の命がかかっていたからです。レイは自分のために身代わりに死んでくれたのだからです。同じようにキリストはあなたの上に炸裂しようとしている死後の裁きからあなたを守るために十字架にかかってくださったのです。キリストはあの十字架の上であなたの身代わりに罪の全責任を負って死んでくださったのです。そしてそればかりか、三日目によみがえってくださったのです。キリストは今も生きておられる神なのです。ところで、ブレナンの話には続きがあるのです。それから何年も経ってから、彼はレイの母親のところに行ったんです。夜遅く、紅茶を飲みながら、彼は恐る恐る尋ねました。レイは僕を愛していたんでしょうか?彼がそんな質問を聞いたのは、本当にあれでよかったのかな?死因を死なせて、自分が一人生き残ってるということは許されることなんだろうか?レイは後悔してはいないんだろうか?という思いを、どうしても拭い去ることができなかったからです。だから聞かずにおれませんでした。果たしてレイは、僕を愛していたのでしょうか、と。ところが、そういった瞬間、レイの母親はソファーから立ち上がり、ブレナンの顔の前で人差し指を振りかざしながらこう叫んだんです。あなたのために息子ができることが、これ以上にあるとでも言うの?ブレナンはこの瞬間、突然自分が神の前に立っているような錯覚を覚えたのでした。彼は親友を亡くした後、その喪失感が癒されず、しばしば神の前に問うていたのです。神様、あなたは本当に私を愛していますか?本当に愛しておられるなら、なぜあんなにも大切な友を私から取り上げたのですか?どうして私から彼が取り上げられなければならなかったんでしょうか?彼のいない人生はなんて味気ないんでしょう。あなたは本当に私のことを、帰り見ておられるのでしょうか?愛してらっしゃるのでしょうか?それに対する神様の答えを、レイの母親の口を通して聞かされたように感じたのです。あなたのために息子ができることがこれ以上にあるというのですか?神の一人子、神の息子であったイエス・キリストがあなたを愛してあなたにできるこれ以上のことが他にあるとでも言うのですかと、問われたように思ったというのです。聖書はこう語ります。神がその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと。イエス・キリストの十字架は、神があなたにしてくださったこれ以上はない愛なのです。そしてその愛によるキリストの十字架の贖いのゆえに、私たちは永遠の命を得ることができるのです。どうぞあなたも、今、静かに、ご自分の心の中にイエス・キリストを迎え入れてください。そして本当のクリスマスを経験なさってください。心からお勧めしたいと思います。
レインボーミュージックで、久しく待ちにし、 便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。